レディオ 2.4 キロ。
はい、出ましたね、レディオ 2.4 キロ MC ジョインですけどね、なんと今日は海鮮が、海鮮がじゃねえ、海鮮合ってる、海鮮丼とかと俺一緒になっちゃった、海鮮ね、 NTT フレッツ光の海鮮が、なんと今日はですね、引っ越ししたばっかのアパートがですね、古いアパートですから、ここはベランダが斜めになってますからね、床でビー玉転がしたら本当綺麗に下の方に転がってった時、俺このままどうしようかなと思ったっていう、本当もうそういうアパートだから回線が安定しないんだよ。なんていうんですか、回線のさ、モジュラージャックっていうんですか、入ったらあそこからさ、もう刺さってんだよ、入ってきた瞬間にもう誰かが刺してるわけ。俺隣の部屋の死んだ人の幽霊が使ってんのかなと思ったわけ、夜中のさね、ちょっとダーッと繋がってて、その先どうなってるかって言ったらさ、天井のね、天井っていうか天井ちょっと先のドアの壁に穴が開いてて、まるでネズミが開けたみたいな穴。俺幽霊の他にネズミも出んのかなと思ったら嫌になっちゃったんだけど、そっから先にプーッとそのさ、ランケーブルみたいなのがパーッとそこの間入ってて、その先に延長ケーブルが繋がってるんだよ。で、ここに刺せっていうことらしいんだ、どうやら。でもそれ、明らか使い勝手悪くて、そこに刺してたんだよ、ずっと。で、先週がほら、あのね、久々に3人で同時に収録って書いて、形だったでしょ。あ、で、あれだ。先週はあれだ。あの、うーちゃんとか、こつさんの声は入ってなかったんだ。あ、今も入ってないのか。で、先週はほら、ネットが繋がんなかったんで、パソコンで録音だけして CDR をこちらに渡すっていう、そういう原始的な方法でね、やったわけですよね。でこの選手はパスワード分かんなかったから繋ぎようなかったわけで、今日パスワード分かったから、あ、ラジオ前に良かったなと思ってやってたら、でその延長ケーブルみたいにぶっ刺したんだよ。でそしたらさ、 2,3 時間ネットやったらもう早速繋がんなくなっちゃうの。でさっき電話したの、 NTT に。だからそれで、いや、すみません、ネット繋がんなくなっちゃってって、留守電入れてくれっていうわけ、最初ね、もう時間過ぎてるからって、すみません、あのこれこれこういう理由で PPP のマークがつかないんですけど、どうしたらいいでしょうかって言ったら、もうすぐ福岡の NTT のコールセンターから電話かかってきてさ、もう NTT の何々ですが、それもう大変、うん、早いんだよ、もうどういう状況ですか、 PPP がつかないんですって、PPP がつかない、それは大変だって、これこれこういう方法やってくださいってさ、全部説明書で見たような方法ずっとこうやらされて、で結局さ、原因探ってったらさ、すいません、モジュラーケーブルはちゃんと刺さってますかって言うから、いや、なんかうち変な延長ケーブルみたいに刺さってるんですよって言ったら、それちょっと延長ケーブル抜いてみてください、直接ルーターを、そのルーターですか、モデム、ルーターをモジュラージャックに刺してくださいってパッと刺したら、それから5分ぐらいしたらパーッとさ、 PPP のマークがついてさ、すいません、 PPP のマークつきましたって言ったら、つきましたか、 AD なんとかの AVSL のマークどうですかって言うからさ、ランプまだ点滅したまんまですって言った、点滅それは良くないって、もう福岡の人がやっぱ熱いんだよ、テンションが、やっぱりこうこっちの気持ち汲んでくれるから、もうこっちも嬉しくなっちゃって、光電話の方はどうですか、登録のマークはいかがですかってこう聞いてくるわけよ、登録のマークってまだ点滅してます、光電話大丈夫ですって言ったら、分かりました、やっぱりそれはアパートの接続が良くないかもしれませんって言われて、お客さんがもしかしたらぶっ壊したかもしれないけども、そこら福岡の人がやっぱ言葉はこう、語尾がさ、こういいね、こうジャンクになるっていうかさ、フランクになる、ぶっ壊したかもしれない、でもそういう原因考えられませんからねって言って、じゃあ明日あの工事のものを伺いますんで、とりあえず向かわせますんでって言って、午前中起きてますかって言われてさ、いますかって言われて、いますって言ったんだけど、寝てるんですよね、午前中大体ね、また起きなきゃないのかと思ったら嫌だったんだけど、でもこれもね、全部全世界の5万人のこのラジオリスナーのためにと思って、明日は朝早く起きようと思って、よしと思って、で、うん、いますんでって言ったら、分かりました、じゃすぐ工事のもの向かわせますけどもって言ったらさ、もしかしたらね、アパートの配線自体がもう古くなってるかもしれないから、したらお客さんのせいじゃなくて、それもアパート そのもう管理人さんのせいになるから、それは工事の人から話聞いて、もしかしたらお金が発生するかもしれないから、それはオーナーさん側と今度話し合ってくれっていうわけ。なんか電話線っていうかネット一個つなぐのも大変なことになってきちゃったなって思ってさ、本当だからさっき3人で喋ってたんですよ、ダイヤル解散の頃はこういうのがなくてよかったと、本当に 黒電話のそばからボッとつないで、光電話とかめんどくさいのも留守番電話もなしでね、電話かかってきたらジリリリってなってガチャッと出て、はいって言って、それでよかったわけですよ。プッシュ番号押せとかそういうこともなくてね、黒電話はよかったね、本当に。ダイヤル回線の時はつながるつながんないって関係なかったもんね。台風降ろうが関係なかったもんね、ダイヤル回線の頃。本当にダイヤル回線強かったよ、本当。でも今更ダイヤル回線戻ったら YouTube 見れなくてびっくりするよね、本当ね。もう俺が最初ネットつないだ時ダイヤル回線でしたからね、本当5、6、7、8年前か、5、6、7、8年前って言い方しないか、7、8年ぐらい前に繋いだ時に、うーちゃんにあの時散々バカにされたの覚えてるんだから俺、本当に。今時ダイヤル回線で黒電話かよって、これ頼むぜ王子って言われてさ、その王子になる前だったけど、王子になる前だから俺そういう一言にすごい傷ついて泣いた記憶があるね、本当に。もう何にも覚えてない。しかし PPP ってさ、本当に社民党じゃねえんだから頼むよって思ったよね、本当。早っ、 PPP ってマークがあるんですよ、モデムについてるの、ルーターに。それがつかないとネット使えないの絶対。それ PPP だか TPP だか分かんないけどさと思いつつ、でもこれ TPP の話してうーちゃんと喋ってたら、 TPP でそういう緩和されたらもしかしたらマリファナも入ってくるかもしれないよって言ったら、うーちゃんが喜んでましたよ、本当に。そんなことないか。いや、この間ね、でもね、本当先週はですね、もういろいろ大変でしてね、土曜日はまずですね、まず木曜日のね、そのこっちさんに CDR 渡した時にもこっちさんと4時待ち合わせだっつって言ったんですよ。金曜日だ、金曜日に渡す CDR をね、ゆっくり焼きたいからこっちさん 大事に焼いて渡したいから、1日待ってくれって言ったんですよね。ちゃんと焼くからって CDR にって、ちょっと待ってくれって言って行ったんだけどさ、14時待ち合わせねって言ったんだけど、俺ちょうどその3時半ぐらいからベッドを一人で組み立て出したんです、ロフトベッドね。でこれね、このロフトベッド事件ってちょっとね、皆さんね、そのこの後レディオ 2.4 キロ時点に絶対入ってくるいい話ですから、これね、本当に。このロフトベッドね、まず分解して家から持ってきたわけ、前の家から100メートルぐらい離れて家から。で、母親と2人で運んでさ、イライラしながら喧嘩しながらね、匿名の喧嘩するちょっと直前まで行きつつ持ってきたんだけど、このロフトベッド前、7、8年前に作った時はこれ3人で作ったんですよ、僕。それをね、それを今日一人で作ったわけ。今日じゃねえ、先週の金曜日、木曜日ね、作った時に、まず最初3人でやってたの、今回一人でやるわけですよね。そうするとロフトベッドっていうのは皆さんご存知のようにさ、両サイドにこう太いパイプを立てるわけ、ドンドンって言ってね。で最初下の方からこう安定させようと思ってやってましたよ、下の方から安定させてて、もう片方の太いパイプ、もう片方の太いパイプってあるわけだ、こうね、網みたいになってるやつ、一方をこうグーッと刺してると、僕の背後でそのもう片方の壁のようなパイプどうなるかね、もう一方の方に刺してると、グーッとバランスを崩して僕の方に落っこってくる、ガツンと思いっきりこう肩のあたりに入るわけ。肩のあたりにさ、だいたい 20-30kg のものがね、ゴーンと衝撃が加わると一回死んだなって思うわけですよ、本当にね。あ、俺このまま死んじゃうんだと思って、はぁーと思って、それ朝8時ぐらいにやってたけど、そしたらうちの母親しびれ切らして今度手伝うって言ったんですけど、二人でね、もう片方の方を見てて、もう片方のパイプ見てないとどうなるかね、ね、どうなるか、ぐぐーっとまたバランス崩して、今度母親の頭にガツンってぶつかるわけ。もうそれで頭きてさ、俺、いい、もういい、あんた何もすんなって、もう怒るわけ、そこでね。死ぬなら俺が一人で死ぬ、もう嫌だって言って、もうでもこのベッド組み立てられない自分に対して不甲斐なさ感じるわけですよね。でそこで諦めりゃいいでしょ、黙ってね、うーちゃんなりこっちさんに応援頼むんだっていいわけだよね、そこで。でももう一回心に火がついちゃったらもう止まらないの、俺絶対一人で組み立てるって思ったわけ、これね。で今度どうしたかね、4時間ぐらい寝ましたよ、もう。やっぱ肩の痛みが相当ダメージ引いてたんでしょうね、僕もね。4時間ぐらい寝てパッと起きたら、やっぱ俺作ろうと、一人で作ってやるって言ったら、まずね、衣装ケースを持ってきたわけです。何個か服入ったままの、服入ったままだから大したもんぐらいね、それを鉄パイプのその鉄の網のとこに置くわけ、足元のとこに4つぐらい、落ちても音ですぐ分かるようにと、落ちても今度は俺の背中を襲わないようにと でもう片方の方はロフトベッド その枠組みがいくつかあるんだけど、それをもう一個押さえて、それで両サイドまた間に入るわけね。また朝8時ぐらいと同じ光景になるわけ。そんでロフトベッドの枠組み、これを一回分解してさ、それを肩に担ぐんだけど重いんだよ、30キロぐらいあるわけ。それをうっ、ってまず担ぐわけ。うわーってこう、まずまるでバズーカ砲のようなものうっって担ぐわけで、それをガッとね、今日朝2回僕を襲ったその鉄の枠組みに向かってガッと押さえるわけ。そしたらこの瞬間はもう片腕なんですよ。片腕と肩で支えて、もう一方の衣装ケースをガンガン今度なんかテトリスのようにこうね、こう縦に積んでって、そのバズーカー砲の後ろ側をちょっと支えるような状態にして、もう一方のネジを指でこう加えたやつをグッと後ろで仮止めして、グーってネジを押さえて、今度そしたらまた押さえてる背中側の方の方に回って、またそれでネジガーッと仮止めして、そんでさ仮止めしていくわけで、安定するんだよ。それ でそれやってったらさ、なんとか一人でロフトベッド作れたわけ。俺この作れた時の喜びね、本当に。前は3人でやってたわけですよね、押さえたので。今それ一人でやってるわけよ僕。ということはね、3倍の賢さと3倍の力強さやったんだなって思うと、なんかすごい自分がたくましくなったような気持ちになってね。で全部仮止めするわけで、コツさんとその駅で待ち合わせて CDR 渡して、まるでほらこの間大ちゃんと一緒にバッグ買いに行った時にさ、黄色のバッグね、なんですかボディバッグみたいなの持ってさ、大ちゃんに買った時にほら言われたやつ、なんかまるでアフリカの泥棒のようだとお前が持つと、それはもう決定的な褒め言葉で、じゃあ俺それなら買うって言って買ったボディバッグあるわけですよね、黄色の。それ持ってね、それをコツさんにやっぱ周りの目をちょっと気にしつつ渡すわけです。ちょっとこれお願いしますって言ったら、コツさんもやっぱ気にかして分かったってパーッと去っていくわけで、その後コツさん待ってくれとね、俺この後ロフトベッドの下の枠組みを完璧に押さえるために折り曲がってたネジを新しいネジに変えたいんだっていうわけ。お、なんだいなくなったね、うーちゃんが。もう、うーちゃんもやっぱカナダからとかエジプトからだと回線が安定しませんからね、ほんとね。あ、これダメだな、ダメなパターンだなこれな。あー、いなくなりましたね。いやまた陸のことで寂しいけどね。でね、そんで、あ、来た、うーちゃん来ましたね、ほんとね。でそんでもう完璧なものに仕上げたいって言って、その後もうさ、やっぱ5年使ったロフトベッドですから、 7,8 年使ったロフトベッドですから、下の支えてたネジが思いっきりぐんやりひん曲がってるわけよ。これを新しいものに変えるって言って、またねビッグカメラだとかね、100均のダイソーとか行ってもネジないって言うわけ、太いの、ちっちゃいのしかないですようちはって言われたんで、しょうがないって言って、ビッグカメラに行ったら、ビッグカメラの店員さん優しいからさ、1回行ったら4回行ってみてくれって言われて、4回行ったらうちじゃないからホームセンターのモールフィル行ってみてくれって言うから、それでパーッと歩いてに行ってさ、モールフィルまでなんだかんだ道迷って1時間半かかったわけよ。ぐーっつって行ってモールフィル歩いてね、すいませんこれと同じネジありますかって言って、それでもう完璧に仕上げたいからレンチまで買ってね、それ高いネジ売りつけ、レンチ売りつけられたらどうしようと思いつつ、やっぱ優しいねそういうとこのおじさんは。本当に500円のレンチ、本当100均で買ったら100円だったななんて思いつつ、ここで買おうなんて思って、ね、バーッと買ってレンチで全部止めてさ、バッと完璧な、もうね今度だからね、このもう前の3人で作った時よりも全然ネジ強いですから今。だから今度やりたいのはね、こっちさんとうーちゃんと3人でこの上に乗ってね、なんかなんだろう、すごい派手なゲームやりたいね、あのダンスダンスレボリューションとか、このベッドの上で。本当それでも壊れないですから、100人乗っても大丈夫よ今の。本当に相当ネジ強くもう締めてますから今。本当それやっぱ組み立った時の達成感ね。で引っ越しもう終わったなと思って、もう満足してたわけ。ネットも何も繋がってないんですけどね、もうこれで 80% は片付いたなと思ったら、もう母親がイライラしてんだよ、いやまだ終わってないってわけ、洗濯機どうするんだっていうわけよ。そしたらもううちの大ちゃんに呼ぶわけ。そしたら大ちゃんがさ、よし二人で運ぼうっていうわけね。優しい大ちゃんですからこれ。でさっきも話したけどさ、大ちゃん一人で来りゃいいだろ、 奥さんも連れてくんだよ。で、奥さん何にもしないで、私スタバで働いてて忙しいのよとか、そんな自慢話ばっかして、何にも手伝わないわけですよ。で、俺がこう思ってりゃさ、ジョニーそっちの持ち方じゃダメですとかさ、なんでじゃあ手伝うこの野郎とかって思いつつね、それぐっとこらえて何も言えないから、あーってまたもの、いつもの笑い、うわーってこうなって、ラジオで絶対言ってやるって思いつつね。そしたら大ちゃんがさ、違うんだよ。ね。二人で階段を下ろそうぜって言ったら、これちょっと持ちづらいなって、まあ、あのほら、今ほら、大ちゃんって別名団子って言われてて、優しい時は、そうなんだよなってなるんだけど、スーツとかそういう力関係の仕事になると、こう、テンション、キャラが変わって、変わりますから、これちょっと持ちづらいな、これな。どうするかな、これ階段。これプロに頼むか？金は出すぞ、俺が。って言うわけ、本当に。金出せば何でも解決すると思ってるから、大ちゃん。最近それ良くないとこだと思うんだけど、金は出すぞって言って、いや、それでもね、なんて。ちょっと待てよ。一人で持てるな、俺これな。一人で持ってみるかって言って、50キロぐらいある冷蔵庫をさ、一人で持ち上げるんだよ。うわーって言って、うわーってやっぱ、マシンガン作ってるとそういう力もあんのって、うるさい黙ってろ、今何も返せないんだからなって言って、こう、下だけ支えてろって言って、下だけこう、左手だけ添える感じになるのよ。それでもいいんだ、気持ちが違うっていうわけ、大ちゃんから言わせると。ふわーって言って、で俺が暑いから T シャツ脱ぐわって言ったら、もうこれやだって言って、で階段降りたらほら、こっちまで運んでくるのはさ、一緒に運ぼうぜって言って運んでくる、 T シャツ脱ぐって言ったら、なんかまるでお前何なんだそれはって言ってさ、まるでなんか泥棒したてのブラジル人みたいな格好しやがってって言われて、上半身裸で下捨てて子だったらさ、なんだそれはって言われて、一緒に運んでたんですって、って言って、そしたら大ちゃんもダメだ、これは俺も脱ごうって言って脱いだわけよ、バッて言って、で脱いでさ、二人で兄弟二人でさ、上半身裸でこう洗濯機運ぶわけよ、こう、うっしょうっしょって言って、手が痛いなんて言って、でまたうち今3階になりましたからね、そしたらまた階段になるわけじゃないですか。そしたら大ちゃん、分かった、俺がまた一人で運ぼう、うわーってこうさ、前は2階だったのがさ、今回3階も駆け上がっていくわけよ、あいつが、うわーって言って、俺はティップネス行ってるからこういうことができるんだ、分かるかなんて言われてさ、わかるわかるなんて、わかりたくねえようなもんなんて思って、うえって言って、カンカンって、ここでいいのかってこう言うわけよ。ね。いや、奥の方を運んでください。わかった。うえってまたこうさ、ドンって置いたら、ドンって置いて、その次の日起きたらさ、母親に聞いたら、それ場所違って場所もうちょっと奥だったって言われて、それ大ちゃんに言ってなかったんだけど、あーはーって思いつつ、で2人で27時間テレビなんか見つつね、また奥さんが日本のテレビは面白くないとか散々ディスるからうるせえななんて思いつつね、黙ってみろよなんて思いつつね、あーってまたそういう風になるわけなんだけど、でその後ですよ、問題はもうね、今日はダメだ、今日はオープニングこの後まだまだあんだぞ、ね、土曜日ね、それ土曜日でさ、洗濯機事件ね、うりゃーの洗濯機事件ね、大ちゃんマッスルってやつね、びっくりしたもんな、ギリシャ神話かなと思って、俺筋肉超人かと思って、ほら一回大ちゃんってほら、あのライブハウスで筋肉マンと喧嘩した事件ってあったでしょ、あのほら筋肉マンのお面かぶってるやつにケツ触られて怒って筋肉マンがいないなと思ったら、大ちゃん胸ぐら掴んで筋肉マンに殴りかかってたってやつ、てめえこの野郎って言って筋肉超人のそのバトルが生で見れると思わなかったってやつだったけどね。でね、そんでその後ですよ、土曜日キング凱旋って話、皆さんご存知、これあ初めてするか知らねえかね、私のキングって言われた、私王子の前はキングでしたから、一部じゃね、朝日町パラダイスっていうとこ行ったんですよ。富士山にあるの、八百屋の上にあるクラブで、あのね、客が200人以上入っちゃうと床が抜けて下の八百屋が潰れちゃうから150人で止めとくっていうクラブがあるわけね。そこ行ったの久々に。でそしたら前面わらじのメンツが富士山に来るって言うから、これ行かなきゃなんないっつって言ってさ、で朝日町パラダイスってのは皆さんご存知のように、私がほらロナウドという人妻にチューして以来行っちゃいけなくなっちゃったっていうね、行っちゃいけないってことないんだけど、会っちゃったら嫌だから行かなくなったって話あるでしょ。でそこに久々に行こうって言ってバーって行ったよ友達と。そしたらさ、入ったらもうウキウキしてるんだよ。でも5年ぶりじゃない、誰も俺のこと覚えてないかなと思ったわけ。下から降りてくるさ、多分ハーフのお兄ちゃんいたんだけどさ、ハーフってハーフ同士に冷たいんだよ基本的に。これそうなんだよ、黒人のハーフ同士は冷たいんだ、お互いに大体切って睨むんだよ。 俺はそういう環境にないんだけど、向こう BK だからさ、やっぱ睨んでくんだよ、なんだこいつっていう感じで、なんだよって思いつつさ、喧嘩したら負けそうだからなと思って、俺勝てる喧嘩しかしねえようにしてるしなと思ったから、殴られる方がまだいいかと思って、それで黙って、したらさね、友達何人か来て合流してエントランス向かってったわけね。そしたらいるんですよ、俺の知ってるメンツがね。そしたらさ、行ったらさ、おジョニーじゃんって言うわけ。えっ、覚えてるって言って、なんで忘れんのよって普通に言うわけよね。もうそこで泣きそうなの。当たり前じゃんなんて言わないのよ、こう、えなんでよなんて言うわけで、え、今日来たんだけどさ、あ本当は、じゃいいや、ジョニーなら500円でいいや、ドリンクでさ、つって、500円だけでいいよつって言って、はいつって、名前書いとくから、はいじゃあねつって、もう入っていいよって言って、えいいのつって言って、うん、なんでジョニーじゃんだってって言うわけ。まだキング行けてんだ俺って思って、入ったらその朝日町のスタッフの人とかにも久々挨拶して、覚えてるって言ったら、おー久しぶりじゃんって言うわけ。3ヶ月ぶりぐらいだっけって言うわけ。バカ野郎なって思いつつ、もう向こうとしてはわかんねえんだな、もういつも BK のヒップホップばっかかけてから、ほんと黒人みんな一緒だと思ってからさ、基本的にさ、おいなって言って、久しぶりだねって言ったら、もうほら私はクラブで散々インシストのでね、特攻隊長だなんだって言われてますけどもね、突撃隊だなんだって、まあ、あだ名ありますけどもね、まあ、インシストの6人目のメンバーだっていうのはね言われてますけど、私が全部いきなりマックスで乗れるようになったら全部朝日町が基礎ですから、本当にね、ここでみんなと一緒に騒いでて、もういや選曲とは関係ないし、とりあえず踊ってから作るからっていうのは全部ここでできたあれですから、下地があるわけなんで、そこで行ってもさ、やっぱ5年ぶりにキング凱旋してもさ、もう普通にこう DJ ブースの前でこう、いや今回あれでしたね、初めて DJ がレコードを流す前に入ってましたね、今回なんか早めに、もう入っていいやって言われて、あしって入って、したらさ、久々に朝日町行ったらさ、びっくりしちゃって、もうさメンツがもうザ・ BK って男の子ばっか来んだよ、150人ぐらいね、150人ぐらいさ、いたんだよ、いたらしいんだけど、もうほぼ男の BK で、もうね女の子10人ぐらいしかいねえんだよ。で朝日町って前からさ、そこに BK のさ太った男っていうかガタイ男いると、もう熱くてしょうがないわけ。水一杯飲んでも10分後にはもう喉カラカラになって、もう一杯なんていう感じなのよ。でそこでも散々踊ってたらさ、一人バカな客いてよ、本当になんかよ、俺とか相変わらず前のこと乗ってるでしょね、べーって乗ってるとさ、スッと横入ってきてさ、その朝日町ってそのステージの前にこう柵みたいにちょっと作ってるんですよ、ちょっとね。でその前に一番立っちゃって、俺の前でこうわざと乗ってくるやつで、スッと乗っときゃいいじゃんじゃなくて、こうなんか目立って乗ろうみたいな感じのやつで、死ねばいいのになーなんて思いつつね、でも死なねえしなーなんて思いつつ、ステージから見ても邪魔だからねなんて思いつつさ、適当にやったの。そしたらその後ですよ、わらじになったら俺も一緒になって柵の前に立ち上がっちゃって、ウェーイって同じことやっちゃって、ほんとうわーってなって、わらじも今回最高で、もうわーってなってたら、でダイナリーっていうね、俺の中学の後輩ですよ、前面ね。で今回エントランス、いいよジョニー500円でって言ってくれたメンツね、まあ先輩ですから、まあそんぐらい500円で入れてくれてもいいだろうななんて思いつつ、全然先輩後輩って感じつけてないけど、で入ってってさ、わーってダイナリーもねかっこよくて、やったーなんつって散々盛り上がって帰ってきたわけ。そしたらね、イベントの終わりにさイベントの終わりにさ、今回本当今日ありがとうございましたって言うわけ、5時ぐらいに。本当みんなね、今回コンビニの前とかでたむろとかしないようにね、うん、一つよろしくお願いします、じゃあ今日ありがとうございました、ウェーイって帰ってったわけで、俺もすぐ帰ろうと思ってパーッと帰ってったらさ、マジで打ち上げでパーッと帰ってったら、もう早速近くのコンビニの前でたむろってるんだよ、もう10人ぐらいでさ、で歩いてたの駅の方。そしたら駅の方を向かってる途中にパトーカーがうーっと俺の横通り過ぎたわけ。どこ行くのかなと思ったら、案の定コンビニの角で曲がってさ、あっと思って、一台ね向かってったら、もう一台通り過ぎてって、もう一台どこ行くのかなと思ったら、またうーっとそのコンビニの前に止まるわけよ。でその後パトーカー2台の後に今度白バイ3台が来てさ、うーって来ちゃって、 すげえなと思って、でちょっと様子見に行こうかなって言ったら、向こうから来た男の子、今やめといた方がいい、今揉めてますからね、今戻らない方がいいですよって言われて、俺なんでイベント終わりってオールすると必ず消防車来たりとかパトカー来たりとか、こういうことばっかなのかななんて思ってさ、で面白くてさ、本当それも、でその後ね2時間ぐらい寝てですよ、なんで2時間しか寝なかったかって言うとですね、なんと私ティファちゃんと代官山デート、表参道デートしましてね、これがね、なんて言ったらいいだろう、いやちょっと今日ねもうこれ以上喋ってるとオープニングの時間なくなるんで、あとティファちゃんの話はもしよかったらニュースでね、ちょっと今日レビューは一冊30秒ぐらいしかないですから、もうネタがないんでね、後で喋ろうかなと思ってますけどね、あのね結論から言うとですね、ちょっとティファちゃんに久々会ったらですね、3ヶ月ぶりぐらい、ぶりぐらいでしたけどもね、ほぼですねラジオだから言えますけどもね、ほぼ繁忙期状態でした、僕本当にほぼマックス状態でした、本当に歩きづらくてしょうがなかったっていうね、本当、まあ、その辺もねちょっとニュースのところでね絡められたらいいなと思いますね、はい、というわけで、まあ、こんな感じで僕の1週間でございました、はい、というわけで続いてはレビュー 2.4 キロバッキュン、
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ、
きたレビュー 2.4 キロです、パオチャイグループというわけでね、これまあプリンスの真似ですけどもね、これはね、これパオチャイグループ、マイケル・ジャクソンという言い方もできるからね、あの二人顔似てるからどっちだって一緒なんだね、大体変わりゃしないっていう、というわけで今日のレビューにというわけですけどもね、まあティファちゃんの話とかしたいんですけどもね、いやまあ25分喋ってるって言ったらだよ、いやもう世界の料理ショーはここで終わっちゃってますからね、25分、フルハウスも終わる分数ですからね、本当に25分もね僕の1週間の愚痴付き合ってもらっちゃって申し訳ないんだけどもね、今日のねレビューいいですよ、1冊目、はい、というわけで今日の1冊目はですね、来ました、久々に大島由美子でね、大島由美子選手第5回いちご物語ですね、はい、今日はね最初に言っとくとですね、相変わらず引っ越しウィークだったんで、アリさん引っ越しマークだったんで、ないです、小説とかそういう批評家はないんですけども、漫画ですね、大島由美子さんといえばね、で先週も第5巻まで来ましたね、はい、で大島由美子さんといえば花の47年組かなんかね、萩尾元、竹宮恵子と並ぶ少女漫画の超大御所って言うけどね、少女漫画で超大御所ってつくの萩尾元ぐらいで、竹宮恵子と大島由美子は大体バカにされてるってとこもあるんだけども、でね、まあ大島由美子さんなんですけどもね、このいちご物語がねやっぱり面白くないんだよね、これどうしようかなって思っちゃってるんだけど、相変わらずですね花の47年組だか45年組ね、まだ大島由美子さんだけ力発揮してないです、5冊読んでんですよ、5冊読んでんだけどまだ一向に本気出してないよ、本当に早く、あの何ですか、綿のきらぼしとか読まなきゃいけないんでしょうか、本当にこれはそれまで我慢しろってことなんでしょうか、これはだいたい年数年代順に入ってますよね、先週ですから、まだ読んでない、綿のきらぼし先週の8巻とかだから、俺あとこのつまんない漫画をあと3冊読まなきゃいけないのかと思って、もうブルーでブルーでしょうがないっていう、でこのいちご物語ってのはですね、まあ、スウェーデンからですねいちごちゃんって女の子が日本にやってくるんですよ、でスウェーデンのラップトップ村っていうところがもうなんか寂れちゃった村でね、そこでまあ仲良く楽しくいちごちゃんと女の子暮らしてたんだけど、そこにリンタロウっていう男の子を伝ってくるわけで、このリンタロウ君っていうのはちょっと前に高校生なんだけどラップトップ村に来たっていうわけ、なんか旅行で、でその来た時にいちごちゃんに結婚しようって言ったんだよ、そしたらいちごちゃんそれ本気にしようってさ、りんたろーはちょっと冗談つもりで言ったんだよ、それを来るわけで、いちごちゃんっていうのはさお父さんがさ一応日本人でさ、もう亡くなっちゃってんだけど日本語は少し喋れる片言なんだけど、で来るんだよ船に乗ってりんたろーと結婚するって言ってね、ラップトップだとそういうのがもうなんつうのちゃんとした認識になるっていうかさ、結婚しようって俺みたいに軽く言うとね向こう本気にしちゃうわけ、ラップトップ村田舎だから、リンタロウ来ましたって来るわけね、リンタロウ来ましたって来るわけよ、いちごちゃんが、 そしてリンタロウが、ってこう言うわけ。え、僕は本気で言ったつもりはって言うと、ひどいですって言うわけね。私本気にしてきましたって言うわけね。リチゴちゃんがうわーってなるんだよ。そしたらリンタロウの鬼家族ってのはさ、お母さんも死んでんだけど、お父さんが売れねえ作家で小説書いてる。でお兄ちゃんがさ、家計を支えてんだよ、売れねえ作家やってるもんだから、お父さんが。ですごいこうイケメンなんだよね、みんなイケメンなんだ。もう誰がスウェーデン人か日本人かわからないの、本当に。日本人でも金髪出てくるしね、本当に。でそんでさ、いちごちゃんがその騒動を巻き起こしちゃうんで、いきなり来ちゃったもんだから。で来るんだけどさ、明るくやればいいだろ、スウェーデンからそんなプロポーズ本気にしてやってきたバカ女ですからね、あはははって住めないのに、全部重たくなるんだよ、このいちご物語の中だと。でもスウェーデンだとこうフリーセックスの国って言われてたらしい、当時はね。多分それもとんでもない、スウェーデンの人からするといい迷惑だって話聞いたことあるけど、70年代日本だとそうだったんだよ多分ね。そしたらフリーセックスの国で来てあげて、なんだって、いちごちゃんがなんか小学校みたいなところで授業を習うとさ、なんかみんな珍しがっちゃってさ、なんかこうちょっと仲良くな、人気者なんだクラスの。そしたらその女の子なんか嫉妬しちゃうんだよ、小学生の女の子。そうするとどっかいなくなっちゃったりすると、いちごちゃん が隠したんだって嘘つくわけ。そうするといちごちゃんはね、そうすると親が怒っちゃって、 PTA やっかなんかやってる親が怒っちゃって、いちごちゃんフリーセックスのやってるような国から来たそういう不良の女の子だから、私の娘をどっかに隠したに違いないって、もう怒っちゃうの、お母さんが。うわーってなっちゃって、でいちごちゃんがまたそれでショック受けるんで、でなんで抱き合っちゃいけないんですかとかって言っちゃうわけね。そうするとまたさ、誤解でさ、いちごちゃんとしては別にこうただギュッと抱き合うってことがさ、セックスってこととこう解釈されちゃって、またそれ大騒動を起こしたりとかしてさ、でその大騒動起きちゃったもんだから、お父さんの仕事もなくなっちゃったりとかするわけ。そんでこうなかなかさ、生活がこうボロボロになってっちゃうんだよ、こう凛太郎一家の生活がね。いちごちゃん来たことによって、凛太郎のこと好きだった女の子も、いちごちゃんと凛太郎がいい感じになるもんだから、凛太郎くんはっきりしてなんて言うわけ。知らねえよって思うわけね。凛太郎も振れこんなバカ女と思うんだけど、なんか凛太郎もそんなイチゴが、天真爛漫なイチゴに僕も惹かれていくんだみたいなこと言うわけ。うっせえと思うわけ。でイチゴもさ、私が家計支えますとかって言って、なんかバイトとかやるんだけど全部失敗しちゃうんだよ。でどんどん生活が立ち行かなくなってってさ、そしたらある日突然ね、そのいちご物語っていうエッセイを親父が書いたら、それが評判になって、それを見た金持ちの夫人が来るわけよ。でこのいちごっていうのは、私の家を出てった息子の娘なんじゃないかって言って来るわけね。大財閥の跡取りだったってことがわかるわけ、いちごちゃんがね。したらいちごちゃんが、私がこのままこの家にいるのはまずいから、私は一回この家出てくなんつって言って、でなんか出てったりするんだよ。まだいろいろあってさ、でまあ、でなんかそういう花より団子みたいな話になるっていうか、まあ一巻ですからね、まあ吸った問題になるんですけども、要はこの漫画ね、必ずトラブルが起きるとさ、いちごちゃんがまあトラブル起きると、私こんなことやりたくないですバッっていう、その飛び出す後ろ姿で必ず一段落になって、いちごってこう止めるカットが入って、いちごどこ行ったっていうのをこの一冊の中で5回ぐらい繰り返されるわけ。本当にバカ野郎って思うわけ。このいちごが、私そんなつもりないですバッっていうこのカットね、これだけでさ作品成立させようとするって、この魂胆ね。本当に俺はなんで花の47年組にこの人が入ってるのかが一向にわからないわけ。さっきも言ったように、いちごも悲しいですバッっていうのは、いちご物語だけじゃないですよ、この先週5巻全部の盛り上がる時のどこ行ったっていう、その前置きはバッって飛び出す後ろ姿で全部話が進んできますから、何なんだよと思って。俺ね、漫画って大体すぐ読み終わるんですよ、自慢じゃないですけども。それは漫画読み終わりますよね。これね、1日50ページずつ読むのが限界でした、本当僕。これは進まねえんだもん、つまんねえから。だってさ、途中で回想シーンみたいになるとさ、花が咲くんだぜ、花が。カットの途中で花が、この花どっから来たんだよって思うでしょ。俺なんかどっから咲いたのこの花はと、萩尾元じゃ咲いたことないんですよ。ちゃんと萩尾元だったら咲くときはちゃんと咲いてる場所に咲くわけ。 じゃないんですよ、大島美子は。どっかから咲くんですよ、花が。読めないんですよ。わけわかんないわけ。やってることってこれドグラマグラとか、そういう贅的な表現してんのかって思うんだけど、大島由美子は単純にね、綺麗だから花が咲くわけよね。早く綿のきら星を見てって思うんだけどさ、これなんかもっとファンタジーで言ってね、似たようなもんでしょ、要は。だって猫が代わりに喋ってるわけですから、いちごちゃんの代わりに。困っちゃうよ、本当に。でもね、最後がね、結構悲しくてね、ネタバレするから聞かないでね、こっからね、1分ね。いちごちゃんが最後、病気になっちゃって、うん、ラップトップ村に帰るんだよ、結局、凛太郎と一緒に。そしたら、帰って、呼吸系の病気になるわけ。帰るんだけど、結局、いちごはそのまま治らずに死んだって言って終わっちゃうんだよ。そこだけはね、今までガチャついて、凛太郎、私嘘ついてました、バッってこれ行くわけでしょ。そのバが最後さ、そんなガチャついた物語がさ、最後凛太郎のいちごはこういう少女でしたって最後の3ページだけはキュンってしたね、本当に。ああ死んじゃったんだって治って終わるのかなと思ったら、そんなことなくてさ、大島美子意外と暗いんだよ、暗い時は。そうなんだよ、本当にね。でもね、必ず大島美子のテーマとしてはね、そのね、なんかジェンダー論みたいなもの通じてくると思うんですけどね、必ず女装する男とかね、男装する女とかね、これ必ず出てくるんだね。まあ萩尾元もそういうとこあるかもしれないね。あの前に一番最後に読んだ漫画忘れちゃったけど、そういうとこもありましたからね。なんかそういうとこあるんでしょうね、あの47年組にはね。45年組だったかもわかんないけど、まあ花のなんとか組ね。まあそういうのでね、まあ大島美子さんはね、最後の3ページだけ良かったですけどもね、あとの残りはもう苦痛で苦痛でしょうがなかったですね、本当。だから大島美子さんはあんまり最初の方読まない方がいいですよって、あの僕の漫画好きの友達も言ってましたね、これ本当に。大島美子、由美子の最初の方読んでるのジョニーさんぐらいですよって言われて、あそうですかって言って、最初から読まないとどうも、最初から読まないとどうも納得いかないもんでなんつって言って、ああって呆れてましたけどね、その友達もね。まあ、そんな感じで、ね、大島由美子さんでございました。はい、というわけで、今日の一冊目はですね、大島由美子さんで大島由美子選手第5巻いちご物語でした。はい、というわけで今日の2冊目ですけどもね、いちご物語ってもう一個あったね。なんだっけ、ベルイマのなんとかなかったっけ、いちご、あれ、いちご白書、いちご白書ってなんだっけ、あれ、いちご白書あった、あの学生戦争のやつだよね、あれね、見たよ俺は当時、いちご白書、いちご白書もう一度なんつって言ってね、うん、歌もあったけどね。でまあね、今日の2冊目なんですけどね、そんないちご白書とは全然関係ないですね。これですね、絵本ですね。はい、さっき読み終わりました。これも今回の絵本はですね、レオレオーニさんでね、青くんと黄色ちゃん。レオレオーニってなんですか、今うーちゃんがへーちょっと言ってましたけど、なんですかこのすネズミの、なんだ、なんですか、魚の人なのこの人は。スイニーとかっていうの書いてるよね。ね、あ、スイニーとは書いてるね。あのね、書いてる有名な絵本作家の人ですけどね、僕もこの人はね、懐かしいですよ、本当って言って、懐かしいって言っても、俺、今、うーちゃんに合わせただけで初めて読んだんだけどさ、レオレオに。僕が昔読んでた絵本っていうのは、母親に読み聞かせてもらった絵本っていうのは、セイントセイヤでしたからね、本当に。絵本じゃねえのか、あれは。漫画なのか、ね。でも、そんなレオレオにさんの、青くんと黄色ちゃん、これはね、もう世界的に有名なもう絵本ですから。でまあ、レオレオーニさんというのはもちろん外人さんなんですよ、日本人じゃないですからね。でまあね、これなんかね、レオーニさんがね、孫かなんかからね、おじいちゃんとね、ダディ、ファックダディとね、俺にティーチミー、なんか面白いストーリー聞かせてくれよって言ったら、レオレオーニさんが分かったって言って、今聞かせてやるって言って、 絵まで描いてそのまま聞かせたらしいんだけどさ、別にさ大した話じゃねえんだよこれが。青くんと黄色ちゃんつうのが仲良くてね、すごく遊んでんだよ。物は、この物がね、人間じゃないの。単色のただの色なの。青くんはただの青なんですよ。水彩画みたいな感じで青がピッとこう書いてあるだけで、黄色ちゃんもただピッてこう黄色は書いてあるだけなの。この二人が遊んでますっていうわけ。ね。で、ある日遊んでたら、遊んでて一緒に歩いてたら、二人が色が混ざっちゃって緑になっちゃうんだよ。ね。 で家に帰るの。そしたらパパとママがいるんだけど、青くんと黄色ちゃんそれぞれね、それぞれの家に帰ったら、え、緑の子はうちの子じゃないよって言われるわけね。青くんのお父さんとパパに、まあ、パパとママに言ってもそういう風に言うわけで、今度黄色ちゃんのパパとママに言ってもさ、いや、うちの子供は黄色ですから緑じゃないわよって言われて、二人がもう途方に暮れて泣くんだよ。うわーって泣くわけ。親父に会いてーって泣くわけ。青くんと黄色ちゃんが、ママに会いたいわよ、あんたのせいよなんてね。そこまで言わないけど泣きましたって、まあ、それだけ書いてあるんだけどさ、でわーっと泣いたら涙がバラバラになるんだよね。そしたら青の涙と黄色の涙になるわけ。そしたらそれがまたくっついて青くんと黄色ちゃん元戻るわけよ。うん、よかった。で青くんの家に戻ってったらさ、パパが喜んでさ、ああよかったねって言うわけで、今度黄色ちゃんの家戻ったら黄色ちゃんもああよかったねって言うわけで、事情を説明したら、今度それぞれの青くんのパパとママと黄色ちゃんのパパとママが今度また合わさるんで色が。そしたら、あ、本当だ、色合わせると緑になるねって言って、じゃあみんなで仲良く遊びましょうって言って終わるわけ。ね。これ終わっちゃう。これ全部あれですから、単色で書かれてますから、この間ほら、なんだっけ、あの、僕を探してって言ってさ、あったでしょ？三角を探してって。あれもシンプルな絵だったけど、それ以上にシンプル。だって色しか書いてないんだから。小学校に行きました、青くんと黄色ちゃんはって言って、いろんな子供たちがいますねって言っても、黒とか赤とか紫色とは書いてあるだけなんだよ。これぼったくりって言うんじゃねえかって思うとさ、俺だって書けるよ、こんなのと思って。僕を探してよりもまさかシンプルな絵本にもうこんな早く会えるとは思わなかったっていうところでびっくりしつつ。でさ、やっぱりさ、色じゃない？色でしょ？色で一つになるっていうところで、解説なんかに書いてあったところによると、やっぱりこれは、それぞれがこう心の問題を超えて仲良くなっていくんだよっていう、そういうメッセージがあるんじゃないかっていうわけですよね。で、やっぱ外国で色ってなるとさ、やっぱ白黒黄色ね、紫って色はないんですけどもね、まあ、白黒黄色ですか、まあ、大まかに言えばね。で、まあこの人たちが内緒になっていくっていうところで言えばさ、子供たちが一緒になった時は親から否定されるわけですけど、親もなったら、あ、本当だねって言って、最後は仲良く一緒に遊びましょうと。やっぱね、こういう本をね、ちっちゃい頃から読んどくとね、人種のことなんかどうでもよくなるんだね、やっぱり。だからレオレオーニさんこそね、今こそね、ほらもう大人なんかはバカばっかですからね。結局サザンが復帰して第一弾のシングルは、日韓のそういう間のことを歌わなきゃいけないこと状況になるわけなんで、あれ桑田佳祐としても寂しかったと思うね。ロックンロールなんだっけ、ロックンロールヒーローだかっていう昔のアルバム、俺よく聞いてたアルバムあるけど、そのくせタイトル忘れたけど、昔から桑田佳祐って人はそういう社会的なこと言ってたわけですよね。奇跡の星だなんだっつって言ってね、酔いと負けの歌カバーしたのもあの人ですから。やっぱりそういう状況で散々自分が認められてきた状況で、またこの日韓問題で揉めてて、安倍晋三みたいなバカが出てきたっていうところで言えば、もう悔しくて悔しくてしょうがないと思うんだよ、やっぱりさ。で、復帰した第一弾で僕初めて今日知りました、ピースとなんとかっていう、あの今度サザンの復帰シングルね。やっぱり僕はあれ普通に聞いちゃったら、普通のサザンまた相変わらずなんか変な歌歌いやがってって思ってましたけども、やっぱり復帰第一弾シングルでああいうことを、日韓のことを言って安倍晋三のことを遠回しにディスる、誰も傷つかないような形でディスる桑田佳祐ってのは素晴らしい人だっていうふうに思いましたね。やっぱりそういうとこはやっぱり反骨精神ある男だし、やっぱりね、ああいう爽やかなメロディーで歌いのけるってのは素晴らしいと思います、本当にもうね、レオレオニとは関係なかったけども、いや、なんていうの、言いたかったのは、そういう爽やかな言い方でヒュッと言うっていうこの言い方ね。だからこれは僕とウーちゃんの言い方からすると、ジャミロクワイ戦法って言ってるわけですよ。やっぱりね、汚いアコギ持ってうおーっていうのは嫌なのね、俺たちは。やっぱり吸って乗った先で、あ、何そんないいこと言ってたのっていう、こういうことをね、僕はやっていきたいと。だからレオレオーニの言い方だったら、誰もね、傷つかずに、あ、そうだよね、こうなったらいいねっていう風にきっと思えるんじゃないかっていうね。こういうことやってのけるね、レオレオーニさんはね、僕の師匠じゃねえな、うん、絵がちょっとシンプルすぎるからね、うん、もうちょっと絵が凝ってるとよかったけど、でもまあメッセージ性としてはね、十分迫力満載ですから、ぜひぜひですね、 皆さんも今多分ね、このラジオなんか体調にいいって言うんで、なんかこの間文部省から推薦もらったんでね、ストレス発散にいいって妊婦のっていう話になってるらしいんで、ぜひね、子供生まれた時はね、安倍晋三の美しい国なんてあんなクソみたいな本勧めないで、子供にはぜひこういう本ね読んでもらいたいね。まあ僕だって別に子供なんかどうだっていいって思ってるタイプですけどもね、ぜひね、ギャルならぜひこういう本をね進めたいと思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、レオレオ鬼さんで青くんと黄色ちゃんでした。というわけでね、今日の3冊目なんですけどもね、やっぱり内容はねって言ってそう言いつつ9分10分ぐらい喋んないと納得いかなくなってきちゃったっていうね、これ J-Wave でやったらもうこれだけでもう2日分はもう喋っちゃってるっていうとんでもないバカがいるけどね、今ここに。今日の3冊目来ましたね。ネタがねえと何でも飛びついちゃうっていう、まあでもそれがバラエティを広げるっていういいとこにもなるかもわかんないけどもね、今日の3冊目はね、森川翔でね、リラックス広末涼子写真集ですね。ワニブックスからですね、99年に出てる本ですね。だから広末さん僕の肉上ですから、ちょうど19歳で早稲田大学に入って、てめえ広末学校に出ろって言われてる時にリラックスって本書いてたんだね、広末さんはね。書いてたというか出してたんだね。でね、まあ広末さんがずっとこう写真集ですから、広末さんがたくさん写ってるわけですよね。でやっぱね、僕時間があればね、もう一個ね、前花火大会の景品で当てた写真集があってね、これがね、小水香里さんとかっていう女の子の写真集ももう一個紹介しようかなと思ったわけ。そっちはね、割と水着になったりとかする写真集なんだけども、こっちの広末さんの写真集はね、水着じゃないんだよ。やっぱり水着にならないで、広末はやっぱりね。で広末さんが自転車とか乗ってウェーイって喜んでる写真がたくさん入ってるわけね。こうしてなんか海辺で焚き火とかしてる広末さんを見るわけですよね。でああと思うわけ。この後ね、この人はほらキャンドル・ジュンにさ鞭叩かれたり、あ違うわあれね、ろうそくどんだけ使うんだとか、スターマンとドラマーこけたりとかね、一切ユースケと付き合ったりとか、バツイチになったりとか、いろいろするんだなとかって思うとさ、なんかこの自転車で喜んでる女の子の姿っていうのはなんかこうキュンとくるわけですよね、見てて。でさ、見てたんだけどさ、途中でさ、広末さんのむっちゃ顔のアップになって、ちょっとこう広末さんのちょっと産毛っていうんですか、そういうとこまでのアップとか、あと足の裏のアップとかね、あと多分どっか外国で撮ってんでしょうね。広末さんの写真じゃなくて、そのなんかさ、火山口みたいなところの写真をこう撮ってたりとかするわけ。で、これって、いや、ね、やっぱりこう、写真集単体で勝負してんだろうなって思ったわけ。広末さんファンとしてはさ、広末ばっか写ってりゃいいわけですよね。足の裏ってニーズあんのかなって思ったわけよ、それ見ててさ。で、やっぱこう、でも足の裏フェチってのもいますからね。でも広末さんの足の裏かどうかわかんないですからね、足の裏だけだとね。指のアップとかね、広末さんが映ってない。で、これは一体どういうつもりでって思ったわけ。だから俺は、アイドル写真集っていうかさ、そういう写真、まあ、どっから線引きするかわかんないですよね。シネマキシンが撮ればアイドルじゃないが、森山翔が撮ったらアイドル写真集かってなったらよくわかんないとこもあるけども、これ、完全に抜くとか、夜の友達に使うあれじゃねえんだなと思ってさ、なんか最初に見たアイドル写真集がこういう形だったっていうのはなんかね、ちょっと不思議な感じで、いや、でも、ね。怒り出すやつとかいねえのかなと思ってさ、なんで広末の写真じゃなくて焚き火の火のアップだけしてあるんだとかね、自転車のタイヤのアップなんかいらないとか、そういうとこも怒ったりするやついいんじゃねえかなと思ってさ。でもね、見てるとね、多分どっか外国で撮ってるんですよ絶対。そしたら広末さんがさ、すごい崖の上でさ、ウェイって喜んでたりとかするわけよ。で、すっごい綺麗な海なわけ。これさ、いや僕はね、いやいいですよ、そりゃマンレーみたいに芸術性があってさ、バッと足の裏のアップも素敵だとは思うんですけども、僕はね、 なんかこの写真見ててね、すごく気持ちが良かったです、正直言うと。なんか、ああこういうとこ行ってみてと思ってさ、やっぱこう思えるのってさ、やっぱ大きいサイズで見るからだよね、絶対。やっぱりこうバッバって見てさ、だって綺麗なんだもん、風景とか。やっぱりプロの人から見たら分かんないけど、普通に撮ってある写真だっていうかも分かんないけども、俺なんか見てね、確かにリラックスってタイトル嘘じゃねえなと思って。広末涼子写真集じゃなくても、広末よりも風景が完全に勝ってる写真集だなって思いましたよね。やっぱ広末撮るんだったらさ、どうせだったらさっき言ったみたいにマンレー撮るみたいにさ、思いっきりなんつうの、丸赤字みたいな風にしちゃうとかね、やっぱ寺山修司みたいにしちゃうとかさ、そんぐらいすればよかったんだけど、まだ19歳の広末だから、まだちょっとそんぐらい早かったんだね、ちょっとね。広末があの T シャツでほら街うろついて、こんな広末見たくないってディスられる前だからね、ほんとね、まあ、そんな感じもね、いろいろ含めつつね、まあなんかいい写真集でしたね。だからこれは松江泰治さんよりも僕はこっちの方がいいですね、やっぱりね。だから僕、芸術性っていうのはよく分かんないとこに来ちゃってんだな、俺も本当にな、うん。というわけで今日の3冊目はですね、 森川翔さんでリラックス、広末涼子写真集でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、皆さんご存知のように、もうあと時間が残り10分しかございません。なんでしょうこれは。本当に途中の何かがこう伸びてるのが原因でしょうね、これは。本当にデビューのせいでしょうか。一冊前だったら5分喋るのがやっとだったのが、最近9分10分喋ってるっていうこの状況。最後までネタバレしてストーリー全部喋った後に自分の感想を言うから、こういうことになるんでしょうね。本当に昔はもっと俺だってもまともな男だったのにな、本当にな、うん。あでね、ニュース行こうかなと思ったんですけどね、あじゃあトップ10行きますね、ミクシン総合アクセスランキングトップ10。5位、安田圭実の父親と音信不通に。ダメだよ安田圭、これは本当にお父さんには会っといた方がいいぞ。本当に5年ぶりでもうざて伏せやれって言われたって、テーブル吹けて理不尽なこと言われたって、あっといた方がいいよこれね。で4位、 IQ159、 5歳の少女が水彩画に称賛。なんだよこれ本当に、 IQ159? なんなの。たまたまだってテトリスとかさ、たまたま適当にボタンを押したってさ、あとこれ IQ テストなんとかやりましょうって、たまたま適当にやって159とか200って出る人だっているかもわかんないですしね。すげえな159、俺どんぐらいあんのか調べてみたいね。で3位、スザンヌ妊娠、来年1月出産。これ旦那さんニートになっちゃったからどうするんでしょうねこれ。旦那さんあれですよ、斉藤和美っていうピッチャー、ソフトバンクの、今年で引退することになって、ニートですから。スザンヌ、スザンヌ稼ぐって言っても、でも最近もうポンしか出てないから。あのヤクザのほら愛人っていうか、ヤクザの仲間に入っちゃったら、やっぱりヤクザが干されたら自分も干されちゃったっていうね。一番悲しいのは木下ゆきなんだけどね、出てないっていう。あでも今子育てか、いいとも出てんだ。あなんだ、いいともレギュラーだそうです。僕すぐあのタレントさん見ると嫉妬しちゃって、いなくなればいいと思って、あもっと言えば死んじゃえばいいと思って、すぐいなくなった、いなくなったっていう悪い癖ありますからね、で2位、別れようかな女性が思う瞬間。で1位、宮沢沙耶がジャニーズと熱愛か。おまた丸坊主にするやつ出てきたぞ本当に。どうすんだこれ本当に。やだね本当。あのね、個人的なニュース言わせてもらえればね、1位ね、ティファちゃんとデートが楽しすぎたっていう、これが1位なんだよね本当。ハチ公前で待ち合わせてね、その後一緒に写真ちょっと撮っちゃったんだから本当。ちょっとあっちゃんだからって言いそうになっちゃったけど、撮っちゃったんだから本当。ティバちゃんが誰にも見せないでくださいねなんて言うから、本当にね、まだ誰にも見せてません僕本当に。あ嘘ついた、母親だけには見せちゃった。本当にだって可愛くてさ、さっきオープニング言ったでしょ、もう本当にもう半分マックス状態だったっていう本当。でもさ、いいんだよね、最初原宿行って、で一緒にイベント行こうって言ったわけ最初ね。で行ったらさ、そこでほらなんかオーシャンピープルとかっていうライブやってたんだよ、代々木公園で。そしたら行ったらさ、 割と俺があんま好き系じゃなかったんだよな、雰囲気的に。で俺もほら前日まで朝の7時まで起きてたでしょ。だからもう体力なくて、もうどっちかというとティファちゃんの膝枕で寝たいっていう、そういう気持ちになってたわけね。そしたらティファちゃんいいや、もう帰ろうこれって言ったわけ。ティファちゃんが気にしちゃってさ、ね、私に気使ってんですかって言うわけ。いやいやいやいやつって言って、私のせいですよねなんて言うわけ。俺もう急いで言ってさ、違う違う、ティファちゃん何言ってんのと。本当にバードを見たいって言ってたんです最初。でバードなんか俺大して好きじゃねえなってこと気づいたわけよ。大沢慎一の曲しか知らねえから、それさアフレーダースしかないよっていう話してて、バードとミーシャっていつもわけわかんなくなっちゃうなって話してさ、でその話してて、いや何言ってんのティファちゃん、違う、今ねティファちゃんとバードをね、こうあの小学校で習うあの三角マークにつけたら、もうティファちゃんがダントツで勝ってるっていう話して、全然バードなんか興味ないって、ティファちゃんとお茶できる方が俺ずっといいよつって言って、もうダメ、帰りの電車盛り上がっちゃってさ、本当にティファちゃんなんか憧れてる人いるって言ったら、私あの人好きなんですよね、あの人あの人っていうわけ。えビヨンセってやっぱこういうわけよ。このビヨンセがウケるんだよティファちゃんに。もうキヤー、本当もうダメ、本当もまた来月遊びに行こうねって約束しちゃった。あーどうしようもたまらねえ本当。あこんなこと喋ったらもう5分ですね本当、すいません。あのいくらでも本当は喋れるんですけどもね、まあこの後個人的な放送後期は、まあ今日ちょっと時間をしてて収録時間が10時から始まっちゃいましたからね、まあ多分この後3人でね朝の5時6時ぐらいまでは3人で喋る予定になってるんですけどもね、まあこんな感じでね、宮沢さんよりも俺だとジョニーつい熱愛発覚かっていう感じでね、もうダメだね、ごめん、何のオチもないっす。まあこのラジオ僕の人生のリハビリですから、もう本当にもう嬉しい話嬉しいってしちゃうね。だけどまあそんな感じでニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。ニコニコでエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
だーというわけでエンディングです。はい、なんか今日あっという間じゃなかったっすか。ダメなのかどうなんだろう、これでもリスナーさんが判断することだからね、やっぱこれたち3人でこう今日は良かったね、今日は悪かったねって言ってる場合じゃないからね本当。あ2人は何にも言わねえんだ、俺だけが言うんだ、今日はダメだって、こう今日はもう一回頼む、最初から撮り直しさせてくれっつって言ってね。実は言うと皆さん聞いてる放送は 4,5 回撮り直ししてる時もあるんですよ、実は言うと。あれね、乗っかるまでギリギリっていう時もあるんですから、本当に。納得いかない、納得いかないって、今、うーちゃんが失礼なこと言いましたなんて。なんで嘘つくんだよ、そんなのよ。分かってんだからよ。って、この間そういえばね、バイト先で、これあだ名だから言っていいと思うんだけど、カンちゃんと男の子ね、すごいイケメンの男の子いんだよ。ね。俺イケメン好きじゃないですか。イケメンすぐ仲良くなるとするからね。で、そのイケメンの男の子と喋ってて、カンちゃんと男の子喋っててさ、でそしたらカンちゃんがさ、なんかジョニーさんなんかないっすか、いい話ないっすかって言ったわけ、ね、いや言われて、いやあるよって言ってる、カンちゃん俺あるいい話すぐ出てくるから、俺天才ラジオ DJ だからすぐ出てくるって言って、この間ね、ちょっと女の子に振られちゃってちょっと自暴自棄になっててねって言って、それでうーちゃんっていう友達に愚痴ってたのよって言ってさ、でもう俺なんか好きになる人はいないんだ、俺のこと好きになってくれる人はいない、嫌だ、でも付き合いたいんだっていう話したら、うーちゃんがさって言ったわけね。そんなこと言うな本当に、なんでそんな人気者でよ、いいことあんだから元気出していけよ、なんでジョニコさんがそんな元気ないんだよ本当によって言ってくれたんだよって言ったら、カンちゃんが何ですかそのキャラはって言って、何ですかその喋り方はっていう話になって、うーちゃんの真似すると必ず落ちるっていう、こうね、こういう特技見つけて助かったっていう。でうーちゃんだけじゃないですか、皆さん本当に、あのね、こっちさんの真似も最近ほら長期間できなくなったから、そうだなって一言やるだけでとっと周りが湧くっていうね。だから皆さんなんか落ちが困った時はこの二人の真似やったら絶対受けますから、これ絶対鉄板ですからね。今だってね、こっちさんとうーちゃんも自分の真似今一生懸命やってるんですから、本当にその話したら、
これ私もちょっと自分の真似できるようになんなきゃなんねえなって言ってましたからね、
まあそんな感じでね、これやっとけば大丈夫だっていうね、はい、 でちなみにですね、レディオ 2.4 キロとですね、相変わらずメールじゃんじゃんじゃかじゃか募集しておりますんで、みんな送ってよちゃんと本当に。もう3通以上来なかったらやめちゃうんだから。今だって毎週3冊ね、あ 3, 3通か死ねっていうメールが来てるからなんとか続いてんだけど、これが来週来なくなったらもう終わりですからね。なんとか皆さんメール送ってください、はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。アディオスアミーゴサルバトーレ、グラッツェティファアイラブユー、生ティファ来月ちゃんと会えるといいなー。